たまにはちょっと真面目な話をしようかなと思うんだけど、
なるほど。はい。
これノートに以前書いたことなんだけど、
ああ、先輩のノート。あれ、いいですね、最近。もうまた、
ありがとうございます。
ハートがいっぱいついて、なんか、固
そうっす
定
か。
客をつ
数
くな。
少ない読みに来ていただける方がいて、
いや、あれ
嬉しい。
結構なんか、毎回面白いんですよね。なんか、
そうっすか。
いや。
もっと、宣伝しといて。それで、最近、オーダーメイド医療とか、要は、個別化医療というか、個人の、特性に合わせて治療を変えましょうと、特にがん研究とか、がん治療の領域で、言われてるよね。化学療
そうで
法の
す
時と
ね。
かにね、効き方が
そう
違
で
う
す
から
ね。
さ、遺伝子検査をしてやりましょうと。で、そのルーツ、研究、そういうことができるようになった研究をずっと遡っていくと、直接的には、19世紀末、まだ1800年代の末のウイルス研究から始まってんじゃないかなと、100年ちょっとかかって、ようやくそこまでたどり着いたような気がするんだよね。
なる
で、
ほど。
これさ、ノートでは最初から書いたんだけど、逆から遡っていった方がいいような気もして、
ほう。
今のさ、遺伝子診断するっていうのはさ、そのゲノム上にいっぱい数万個遺伝子があって、がんに関係する遺伝子とか、あるいはその化学療法の効き方に関係するような遺伝子がたくさん同定されてるわけだよね。で、ここの遺伝子のさ、その配列があって、そのバリエーションがあるんだよね。変異が入ったりとかさ、要は基準となる ATGC の配列があるんだけども、ちょっと違ういろんなバリエーションがあるところがあって、で、その遺伝子の、要はその遺伝子の型っていうか、バリエーションっていう言い方がざっくりした方がいいかなと思うんだけど、それによって、治療法が変わってきますと、これからは。より副作用も少なく、より効果も高いということを目指してやってるわけだよね。
そうですね。
でもそもそも、例えば、遺伝子がおかしくなることによって、遺伝子の働きがおかしくなることによって、がんになるっていうのが分かったのが、70年代から80年代ぐらいかな、ざっくり。
そんなもんでいいですよね。
最初はあれだよね、鶏の腫瘍の研究から、がん遺伝子
そうです
ってい
ね。
う、概念というか、がん遺伝子が見つかって、そういう概念ができたわけだよね。遺伝子のがおかしくなって、がんになるっていうさ。
サークですか。
サークですね。SRC と書いてサーク。
サークですね。
この話すると長くなるんだけどさ、ざっくり言うと、で、ウイルスとここが接点で、ウイルスが、腫瘍を起こすっていうことがまず分かったわけだよね。
そうですね。
ラウス肉腫ウイルスっていう、鳥に感染する。
そうですね。
で、それを感染した鶏からウイルスを分離して別の鶏にかけると、また腫瘍ができるってことで、これが、その腫瘍はウイルスによって起こるんだってことが確かめられたわけだよね。
そうですね。
で、なんでこのウイルスによって起こるのかっていうことを調べていくと、鶏の遺伝子をウイルスが取り込んでいたってことがまず分かったと。で、さらに中途半端に取り込んだものだから、そのサーク遺伝子っていうものの一部が欠けていて、それもそのサーク遺伝子の機能を抑制する、だから車で言えばブレーキに当たる部分がない状態で取り込んでたから、ブレーキのない車を作らせてたってことだよね、ウイルスが感染すると。で、サークは
ブレー
その
キがない。
さ細胞の細胞が増えることに関わるので、そのウイルスが取り込んでたサーク遺伝子が、鳥の細胞の中に入って働くようになると、どんどん細胞が増えちゃって、その結果がんになると、がんっていうか腫瘍になるという話だね。
今にして思うと、その一つ原因があって一つの結果っていうところから始まってたんだなっていうのを今なんか呆然と眺める思いです、ね、
本当だよね。それからめちゃくちゃさ、研究だ、遺伝子によって起こるんだっていうことで分かればさ、一斉にみんな調べ出すからさ、がんに関係する遺伝子、さらにはがんを抑えるための遺伝子っていう概念もさ、がん抑制遺伝子だけど、それをこうものすごい数の人たちがさ、すごいお金をかけて、まあ、数十年かけてやったわけだよね。まあ、
そうですね、
ピークは80年代かな。
我々 の、 あの講座にいた一人のボスがロックフェラーに行きましたね、あの辺りですよね、ピークは。多分
ピークはね、
うん、
どんどん遺伝子が見つかって機能もどんどん分かってきて、
はい、
まあ、でもその前に言うと、ワトソン&クリックのその遺伝情報っていう、はいはいはい、まだ DNA を二重らせん構造を見つけたっていうね、 DNA に依存、遺伝子情報が保存されてるってことをまあ発見した人だけどね、
うん、
まあ、当然ノーベル賞だけどさ。
いや、しかしそう考えるとあれですよね、うん、今ちょっとあの最初考えてたそのウイルスとかの話っていうのからちょっと違うことを今考えついちゃったんで、ちょっと言っていいですかね。
どうぞどうぞ。
いやいや、そのサークの話から今スタートしたじゃないですか、
うん、
でなんか先輩も今そっから始めるの、ああなるほどなと思って僕最初聞いてたんですけど、
うん、
だから今ターゲットセラピーとかなんかそのオーダーメイド治療とか遺伝子のいろいろを見て、ゲノムに何が起こってるかを見て、患者ごとにがんごとに違う治療をするみたいな話が今進んでるっていう今から遡って、
うん、
ルーツはどこって、そのウイルスの鶏のラウス肉臭ウイルスの話からサークの童貞って、そこまで遡りましたね今本当に、
うんうんうん、
その前ってないじゃないですか。
そうだね、結構飛ぶんだよ、だから俺の中情報もさ、
うん、
あのでウイルス研究、ウイルスっていう自体もの、ウイルスっていうものが見つかったのがまあその19世紀末だよね。
うん、ザ19世紀末、
うん、最近、
うん、
じゃないものによって、まあ、感染性の病気が起こるってことが分かった、
うん、
なんか最近よりもっとちっちゃい感染性のものがあるんじゃないかってことから、まあ、ウイルスが見つかったってことだけどね。
だいたい19世紀から20世紀にかけてぐらいですか、だいたい。
そうみたい、あの本当に19世紀末から20世紀初頭ぐらいに、まあ、そういう概念ができたみたいなね。
いやで今振り返ると、
うん、
その一つのウイルスとか一つの変異でそこから一つの病気なんていうのの方がむしろ今稀じゃないですか。
ああそうだね、
今にして思えば、
うん、
でもその一つの何かが一つの何かっていうその例外的なものをたまたま見つけて、そこから先輩が言ったようにもうものすごい量の研究者がうおーここだーっつってシグナルトランスダクションってずっとやって、すごい一本ずつなんかカスケードというかそのつながりを見つけて見つけてってやってるうちに、なんか一気に今ドバーッと複雑系になりましたけど、これ最初から複雑にはできなかったですよね、きっと。
できないと思う。それ答えがそこにあるって分かってればみんな一生懸命複雑なものでも掘るけどさ。
分かる分かる、そうそう、いや本当にそういうことで、
うん、その最初にね、その要は、概念を考え出すっていうかさ、遺伝子によ、うん、遺伝子の機能がおかしくなることによってがんが起こるっていうコンセプトができない限りダメで、そこはやっぱ一番単純な事例を使ってやるのが、まあ、妥当だよね。だからなんか物理の実験とかでもさ、あのまあ、法則とかでもさ、大きさのない球を考えてそれでそのビリヤードみたいにそこぶつけてさ、どう動くかみたいなの、まあ、高校1年生でやるじゃん、
ね、
大きさがないってなんだよとかさ、あの失点って書くよね、その質量の質に点って書いてさ、なんだよって突っ込みたくなるけど、あれ最も単純化された形でまず考えてみましょうっていう話じゃん。で実際には大きさがあるからっていうんでちょっとこう肉付けしていってどんどん複雑にしていくわけだよね。
そうですね、
生物学でもまあ同じようなことで、最もシンプルで分かりやすいところからまあ掘っていくっていうのは、まあ、当然で言えば当然だよね、うん、
すげえ分かるな、う
ん、だその最も単純、新しいコンセプトを含んだ最も単純な現象にいち早く気づけるっていうさ そんなセンスっていうかさ、もう絶望的に自分にないなって思うけど、
それはあれでしょう、うん、あなたは今そうやって謙遜含みで言いますけど、いやいやいや、ありとあらゆる研究者がそれを見つけたらもう後世に残るっていう最強の業績、それですよね。
そうだね。だでもやっぱノーベル賞とか取ってる人の研究ってやっぱそうだもんね。
まあな、うん、
でなんかね、いろんなパターンじゃいるけど、結構そういう人の中に一部にさ、うん、コンセプトを出して証明した時点で飽きるっていう人がいるんだよね。あとはまあ調べていけば分かるでしょって言って違うことやり始めてたりするさ。
それは勝者の気分だ
ね。いや本当だよね。うん、本当だね。
いや、何でもしらみつぶしにできて、かつオリジナルのアイデアも出すみたいな、某なんか京都から大阪行った某先生、大阪から京都か行った某先生とかいるじゃないですか。
はいはい。
もう化け物みたいな物量を当てながら新しい考えまで出していくみたいな人もいて、だから両方やってる人もいるんで何とも言えないんですけど、いやー、なんか僕大学院にいる時にもうなんかあっという間に絶望したんですよね。みんなのやってること見て
絶望するね。まあこのあの話、この愚痴さ、だいたい長くなるからさ、いいとして、
はい、でそう、ウイルスとガンの話はだから先輩はそれを語って、何、どこに行きたいみたいな話がこうだから、
まあ時間かかるよねっていう話かな、一言で言うと。
時間かかりますね、
うん、まあこれ別にさ、当たり前のことなんだけどさ、
うん、
でも別に共有されてるわけじゃないよね、あんまり。
確かに、この間選書で選んだ本の中に、
うん、
顔面疫なんとかの誕生、名前忘れちゃった。
あはいはいはいはい、そうだね、二十何人インタビューしてるやつ。
あ、それそれそれそれ、うんうんうん、なんだっけ、顔面疫療法の誕生だっていう本があって、僕あれすごい好きで、なんかおすすめした本であるんですけど、うん、
本庄先生がノーベル賞を取った領域を作った二十何人のインタビューだよね。
そうですそうです、うん、その本メディカルサイエンスインターナショナルってとこから出てるやつで、うん、これあれだ、僕らが両方知ってる某編集者が担当した本なので、うん、僕いち早く知ったんですよ、この署名は、
うんうんうん、
いやこれ見てたらやっぱりそういうなんかエポックメイキングの発表っていうか概念みたいなのがちょいちょい出てきて面白かったんですけど、やっぱりそのサークの話から始まるんですよね。
ああそうなんだね。うん、
確かなんかちらっと出てくるんですよ。で僕らが共通で知ってる今某大学の某教授がなんか昔よく昔話してた時に、大体サークから話を始めるのを見てて、やっぱみんなここなんだな。
まあね、現代的ながん研究のスタートだからね。
なんですね。
うん、
そうなんだな。
それだから昔の今もさ、大御所と呼ばれてるウイルス研究の人の中では結構まだがんの人多いよね。てかがん研究の大御所がもともとウイルス屋さんだったっていう人が多いってことか。
ああそういうこと
か、うん、俺なんかね最初どういう関係があるのって思ってたんだけど、その全然知識がない頃、うん、ルーツをたどっていくとね、まあ、そこから出てきてるから当然だよなっていうさ、ウイルス研究からがん研究が始まってるから、
うん、
うん、
今にして思うと拡散の最小単位っていうのは生体の中じゃなくてウイルスにあったっていう考え方になるんですかね、それって。
まあ一部ね、その、
うん、
鳥の細胞から遺伝子を奪ってね、この奪う話も結構面白いんだけどね。なんか要はそのウイルスってさ、細胞の中に入った後さ、そのあるタイプのウイルスはさ、自分のゲノム、まあ DNA、はい、自分の遺伝情報が載ってる DNA を、うん、その細胞のゲノムの中に挿入しちゃうでしょ、
うん、
まあ、レトロウイルスって呼ばれてる。
いやそれですよね、まさに今僕もそれを今思ったんですけど、
う
ん、
でこのラウス肉種ウイルスっていうのも
まあそういうウイルスってだから最小単位だけじゃない、うんうん、はいはい、
そのラウス肉種ウイルスっていうのもまあそういうタイプのウイルスだと思うんだけど、確かで、に人のさゲノム配列の数十パーセントはそういうウイルスとかウイルス用のもの由来だよね。
はいはいはいはいはいはい、そうらしいですね、うん、なんかね、
なんかトウモロコシとかはもっと多いはずなんだよね、
うん、
かなり大部分がそういうウイルスとかウイルスみたいなものの由来らしくて、
トウモロコシだったかな、なんかだからその原始的な生物が必ずしも拡散の量が少ないわけじゃなくて、一部の植物とか一部の原生的な生物 でも結構な塩基数を
持ってるやつ、植物は人よりゲノムが長いやつは結構あるはずだよ。
ああ、
うん、
そういうのって多分ウイルスのやつが残ってたりするんでしょうね。
そうかもしれないね。だから、うん、割と大部分っていうか、大部分って言い過ぎか、まあかなりの部分がね、外来って外か挿入されたものだっていうさ、
外来、
うん、もともと持ってたものじゃないってい
う ね、その話、
うん、
先輩その話僕はちなみにこの2年ぐらいで知ったんですけど、それって昔から知ってました？そういうの。
いやいや、うーん、まあでも10年ぐらい前かな。
じゃあやっぱそういうのが出てきてから僕が今更ながらこの2年ぐらいになんか本かなんかで読んだんだな、うん、そうなのみたいな、知らなかったよそんなのって思いましたよ、
ね、いつ分かったんだろう、うん、あのね、
ま
あそのウイルスのゲノムを、まあ、人とか鳥とか の、 その細胞のゲノムにこう、まあ、挿入するさ、
うん、
ために必要なタンパク質が、まあ、あるんだけど、まあ、挿入することじゃないんだけど、うんうん、まあ、逆転射酵素ってあるじゃん、
はいはいはい、
これはまあ挿入する前段階で必要なんだけどさ、
うんうん、
まあ、これが見つかった経緯っていうかさ、
うんうん、
そんなものはないはずだって常識的には考えられてたわけだよね。ちょっと説明はしょるけどさ、
あ、まあ、
RNA か DNA にするってことだけどね。
ああ、
これはセントラルドグマだよね、もう
の反対じゃない、
反対側って DNA、RNA、タンパク質って進むっていうさ、セントラルドグマって超中二っぽい名前だけどさ、っていうか
エヴァンゲリオンの世界ですからね、
うん、ね今ならもうつけないだろうっていうぐらいベタな名前だけどさ、うん、まあそれぐらい言われてたね、まあ、中心的な考え方を覆すようなものだったけど、なんかねこれ証明する実験はね数週間で数日で終わるんだって。要はウイルス自体が逆転射酵素を持ってるから、大量にウイルスを生成してそこからタンパク質を取り出せばいいだけなんだって、
は
あ
は
あ、だからやっぱアイデアだよね、そういうのがあるはずだっていうさ、
うん、
でそれがそのこのさ研究者がそのリアルでファイトしてるなって思うのがこのテミンっていう人と、まあ、水谷先生っていう人が、
はい、
まあ、こう見つけたらしいんだけど、はいはい、論文ってさ雑誌社にまあ送るよね。で、まあ、査読に回って、で、ちょっとこういう落ち度があるっていうか、まあ、こういう実験追加してっていう、それから雑誌に載るっていうさ、だから最初に投稿してから載るまでに、まあ、3ヶ月から半年ぐらいかかるのが普通だよね。
学術論文、
ね。学術論文。はいはいはい、で、だけど実験自体は数日終わるから、その査読者も研究者だからさ、同じ分野の。査読に回ってきて、あ、これすげえっつって、自分ところでやって、先に出すってことが可能なんだよ。
やべえ。
まあ、パクるってことだけどね、はっきり言うと。
ああ、うん。
で、その査読は誰かって分かんないんだよ。ね。論文出した側はさ。
そのシュールな話は逆転射酵素の時にあったんですか、それは。
って思ったから、それを防ぐためにまず学会で発表したんだって。
ああなるほど、うん、うん、なるほど。
でも学会で発表しちゃうと、それを見てすぐ実験して出すってことが可能だから、だから一番確実なのはもう完全に原稿を用意しといて、学会発表してもう私たちはこれを見つけましたよってことを周知の事実にしてからすぐ出すってことね。
いやー大変
で、これぐらいさ、その大きな発見をするとさ、もう綺麗事じゃないってことだよね。
そうですね、うん、もう人類のためじゃなくて早く出せるかどうかだもんな。
そうだよ。でこのね、まあ、自分の実績になるかどうかで研究した人生が大きく変わるからね。こんだけ本当の大きな
ですよね、
うん、
いやこれから僕はそういう業績に絡むことは一生ないな。今までもないけど、
うん、俺もないな、俺もない。
あ、先輩頑張ってください。
いやないな、まあ、そういうそういうね、なんか本当に綺麗事だけじゃないっていうかさ、こう、
そうね、
うん、汚いものも綺麗なものも全部飲み込んで戦って、まあ進んできたんだろうなって気がするけど、 あとね、俺結構このウイルス研究の初期の頃で好きな話がね、
はいはいはい、
なんだっけな、なんとかフィルターっていうのがあって、まあ、100年ぐらい前の研究だからさ、要は実験機器がすごい牧歌的なんだよね。
なるほど、
うん、で、あ、あの、あ、す
わかるわかる。
あの素焼きの、
はい、
素焼きの時期があって、
うんうん、
でそれは水は通すけど細菌は通さないっていうやつで、
は
あ、それでその細菌の研究に使われてたんだけど、その素焼きの時期を素通りし、その素焼きの時期でろ過しても感染性を失わないことがあるってことからウイルスが見つかってるんだよね。ウイルスの方がちっちゃいからさ。
あ、僕それでもなんかチラッと読んだかもしれない。なるほど。うんうんうんうん。
でまあ最初はそのタバコに感染する、タバコの葉っぱに感染するタバコモザイク病ウイルス。
あ、そうだそうだ。が、まあ、植物のウイルスだ、
ね。そうそうそう、ね。これがまあ最初に見つかったウイルスの一つだからさ、
うんうん、
だからそのタバコのなんかね、このタバウイルスを構成してる、まあタンパク質、殻を構成してるタンパク質があるじゃん、うん、カプシドって呼ばれるけどさ、
うんうんうん、はいはい、あ、懐かしいカプシド、
ね、これをね生成するために、
うん、
このタバコの葉っぱを4トン集めて、
4トン、うん、
ですりつぶして、
うん、
あの感染した葉っぱかな、でそこからウイルスを生成して、まずでそこからさらにタンパク、ウイルスを構成するタンパク質を生成して結晶化したっていうさ、
へえ、
あの針の先ぐらいの結晶ができたっていう、
はあ、それが一番最初なんですか、ウイルス。
そうだね、ウイルスが、まあ、タンパク質からできてるっていうことが分かったっていう、
それ初めて知った、
本当らしい、俺も最近知ったんだけど、4トンかって、まあ、ありえるな、タンパク質生成するんだったらって思うよね。結晶化だからさ、グラム単位でタンパク質取るっていうことだからさ。
ああ、そうですよね、
うん、あの
タンね、そういうことか、
うん、まあ、その細菌フィルターがさ、あの素焼きの時期ってどういうことって今なら思うじゃん。
思いますね。
今ならもっとなんか、今だとポリスチレンのフィルターとかさ。
でも結局昔はそういうなんか物理のその現象がなんか人間の営みの中で小さい穴を作るものっていうのを必死で探してた時代ですよね。だから
そうそうそう、だから工学技術がまだ発達してない、工業がまだ発達してなかったから今ほどね。
あ、わかるわかる、
うん、まあ、逆に言うとそういう工業的な工業技術が発達したからこそ生命科学の研究も進んできたってことだと思うんだけどさ。
そうですね、うん、細かいフィルターなんていうのはだから最初狙って作ってた、今でもそうかもしれないですけど、狙って作ってたんじゃなくて、たまたま物理現象がそういうちっちゃい穴を作るものっていうのを集めてくるっていうのが始まってるんですよね。だからね、うん、
だから創世記の人っていうのはね、こういう工夫というかさ、
うん、
すごいなと思うけど。
すごいな、いつの時代もすごいんだろうけどな。今は何なんだろうな。
今もう機械が発達しすぎてさ、それはそれで辛いっていうね。
確かに、うん、ここから人間の知性一個で人より抜きんでるの大変ですよね、きっと。
そうだね。いやちょっとまあ少なくとも生命科学においてはさ、なんかその、まあ、新しく現象を見つけたセンスみたいなのはもちろんあるんだけど、
うんうんうん、
やっぱ技術、この前も話したけど、やっぱ技術的なブレイクスルーの方がインパクトが大きい。
あ、ね、なるほどな、うんうん、
だ知性とかじゃねえみたいな世界がさ。
いや先輩あれじゃないですか、もうそろそろ知性もだから集合知性じゃないと太刀打ちできないみたいな、
うん、
人間の個の能力は超えましたよね、
うん、なんかね1年ぐらい前かな、まあ、ツイッターで流れてきてそうだなと思ったんだけど、
うんうん、
あ、それも、あ、多分、あ、うん、セルに出た論文で、
はいはいはい、
セルってまあトップジャーナルの一つだよね、最も権威がある生命科学系 で、うん、でそこに載ったやつで、なんかの抗がん剤、新しい抗がん剤の候補を見つけたっていう論文で、
はははうん、
まずそのなんだっけな、関係する遺伝子のまあ分子生物学的な解析をやって、
はい、
でノックアウトマウスを作って、そのマウスの解析をやって、で候補の薬剤をスクリーニングした、その遺伝子に対する、
うんうんうんうん、
でその薬理的な作用を調べて、
うん、
臨床試験をやったっていうのは一本の論文だったっていう話だったかな。 で、まあ、これあのやってる人にピンとこないと思うんだけど、まあ、イッチーのこのリアクションで分かってほしいんだけど。
ここまでの間に何十本と書いてましたよね、だって、普通は。うん、
まあ、大雑把に分けるとしても、まず分子生物学的な解析で1本書いて、で、ノックアウトマイスの解析で1本書いて、薬剤のスクリーニングで1本書いて、で、まあ、薬理作用と臨床治験で1本かな。でも、これでも全部、結構新しい基準っていうかさ、新しいあのメカニズムを使ってれば、全部トップジャーナルに載りそうなやつなのに、だその集合知性で言うと、もう一人で、全部実験をして一本の論文を書くっていう時代はトップジャーナルに関してはもう終わったんじゃないかと思うね。
セルに乗るためには今までの論文のその5人10人50人とかで1本ずつとかっていうのを全部集めてきてようやくセル1本になるぐらいの話になってしまってるの、う
ん、
っ
てい
う、
そうそう、うん、データ量がどんどん増えてて、やっぱりその1本の論文のそのストーリーを完結させられる、させるために必要な実験量がどんどん増えてるから、それはさっき言った技術が進化してデータを出せるようになってしまった、早く。
なるほど。
どんどん便利になって、
あのいろんな人が世の中にいるんでしょうけど、僕らのこうなんか大学院時代によく聞いてた話で言うと、
うん、
あの北海道大学であの某ピロリ菌のタンパク質とかを研究して、大学院時代になんか NCS ネイチャーセルサイエンスのなんかに載っけたみたいな有名な教授がいたじゃないですか、
うん、
あの博士論文がネイチャーだみたいな、
うんうん、
あの論文って今だったらどこに載るんですかね。
まあでも同じ能力ある人だったらデータをもっと足せるって話だよね、
うん、あの人が今の最先端にいたらまたそういうデータを出すと思うんですけど、今用のデータを出すと思
うんですけど。そうかそうか、うん、いや1個か2個ぐらいジャーナルのランク落ちるかもね。
落ちるんでしょうね、うん、
落ちると思う。
あ
で、今もまあ見ないわけじゃないけど、でもほとんどなくなったな。まあ、20年ぐらい前まではちょくちょく見たのは、うん、論文の著者が2人っていうパターンだよね。実験をしている大学院生とか、まあ、いや若い研究者と研究所のそうボス、だから実行者と責任者の2人っていうのは、まあ、一番かっこよかったわけだよね。ツーネームで出すっていうのはかっこよかったんだよね。
今はもうないです、
ね、まあ見ないね、特にトップジャーナルでは。まあ見ない。
そうだな。
だからそのセルの論文も多分4つか5つぐらいの研究室が多分共同でやってるんだと思うんだよね。当然1つの研究室はできないと思うからさ、全然専門が違うんだもん。
それをファーストはどういう感じで、
うん、そっか、それはどうなってたかちょっと覚えてないけど、でもまあ3人ぐらいファーストオーサーがいるっていうパターンもあるよね。
ああそれあっていいんですもんね。
イコーリーコントリビューションっていうね概念が一応イコーリーコントリビューとか、
イコーリーコントリビューと同じように貢献していると、
う
ん、
そうです。
あ、なるほどな。
この最初に名前書いてある3人は同じですっていうさ、同等の貢献をしたっていうさ、1位が3人いるみたいな話だけどね。まあね、
そうですね、うん、いやーすげえ世界だな。
ね、さて
今日マニアックで
たまにこれやるけどね。
あ、たまにね、うん、こう我々これやらないとやってる意味がないの、
ね、そうなんだよね。そうなんです。ちょっとリーズと青い鳥とかの話をさ、まああの話は重要だったからさ絶対しなきゃダメだったんだけど、
重要重要、そうそう、
うん、まあね、たまには、たまにはっていうか、こっちが一応本文という名目で始めたからちょっと名目だけは守ろうかなっていうね。
その代わりでもこの番組の聞いてる人の中には、うん、この話にうんうんっていう人がいるから結構怖いんですよ、
ね、あ、そうだね、あの間違い補足があればぜひツイッターでつぶやいてあるいはメールを送ってきていただけると大変助かりますっていう話だけどね。
そうそう、
今日はね、じゃあね、恋愛サーキュレーションの話をします。
化け物語、
化け物語なでこスネーク編のオープニングテーマ、
はい、
うん、
これは花澤香菜さん、
あ、知ってる。
あのでもそんなんじゃダメですね、
うん、
これはなぜか知ってますね。
それ、いや、そんだけバズったってことだね。
ああ、
うん、
これはなんでか分かんないんですけど、その、うん、でもそんなんじゃダメというこのフレーズ自体が、
うん、
あのネットミームになってしまっ
ああ、なるほど。
そうなんですよ。だ
確かに
から、
使いやすいフレーズかもしれないな。
この花澤香菜さんという人が圧倒的すぎたために、その耳の中に直撃するこの声質とフレーズの強さによって、オタクのおもちゃになってしまったんですね。
そのフレーズがね、
歌い出しのワンフレーズが。
心がぴょんぴょんすると同じだよね。
そうです、そういうことです。だから、その後の曲がこうだったっていうのは、今回お恥ずかしながら初めて知りましたし、
なるほど。
でもそんなんじゃダメ以外のところは全くわからないです。
わからないっていうのは、
未だにどういう曲だっけってもう一回聞き直さないと思い出せないく
ああ、なるほどね。
らい。あ
なん
ま
か
りに強い。
このなんかラップというかさ、とにかくまあ衝撃だったんだろうね、当時聞いたし。まあ、俺もその化け物語をね、後追いだけど初めて見た時は。でも、その頃はなんかその花澤香菜っていう名前がもうさ、すっかりそのまあトップ声優だっていうことで、で声も知った状態で聞くから、ああなるほどって、こういう使い方というかこういう表現でやってたんだなっていう感じだったけど、まあ2000、これ2009年だから、もう売れてる時代だとは思うけどね。
2009年か。そうか。まだちょっとだけ2チャンネルの香りがツイッターにあった頃なんだよな。多分。まあ、僕自体はツイッターまともにやってるのは2010年からなんですけど、その時まだでもそんなんじゃダメはまだありましたからね。ミームとして。
なるほどね。まあそっかそっか、1年2年ぐらいだからね。
そう。全く元ネタを知らないので、何？って思って。よく見るけど何？って思ってた頃ですね。本当に。
これは、いやまあこの千石なでこっていうキャラクターはね、こういうまあ可愛いを突き詰めたようなさ、
かわいいを突き詰め
まあ
た。
キャラクターなんだけど、後半ね、極度のヤンデレだってことがわかるんだよね。だからやっぱ怖いっていうさ。
そうなんだ。維新っぽいな。
そうだね。最初からそのキャラ設定をしてたのかどうかちょっとよくわかんないけど。で、ちなみにこれ作曲と編曲が、高崎、これしまった。下の名前の読み方忘れてしまった。こういうの
読
が
めない
な、
人。
こういうのが怒られるんだよな。
大丈夫。
高
先輩
崎
は怒
悟
られて
さ
る。
ん。
大崎悟さん。
この人はまあ物語シリーズもすごくたくさん手掛けてるし、まあ有名なその音楽家というか音楽プロデューサー、まあ作曲家か、作曲家だね。で、なんかね、か
ちゃ
な
ん
り、
と聞くとすごく丁寧な曲なんですよ。
そうか、もってけセーラー服って前紹介したけどさ、あれも
あれ
作っ
作って た
る
の？
人だし、なんか割とこう、音楽的にインパクトがある、まあ素人から見てもインパクトがあるものを作りつつ、まあクオリティも高いっていう、超売れてる人だね。
ヒットメーカーなん
ヒッ
です
ト
ね。
メーカーみたいです。
ただ誠に申し訳ないことに、この最初のワンフレーズで全て持っていくタイプで音楽的な解説はゼロです。
なるほど。
あーって思っちゃうの。もうそこで止まってしまうんですよ。だから、人をバカにする声と人をバカにする曲ですね。こう、バカにするじゃない、バカにする、もう、なんかも
すべ
う、
ての、そうだね、思考を奪うって感じだよね。
IQ を2にしてしまうって今言おうとしたんですけども、なんか そういう感じでした
で、なん
名
か、
曲。
で、この人、京大の工学部出身でさ、らしいんだよ。情報工学科だから、なんか、ミュージシャンで音楽やってて、作曲家になったっていうラインじゃなくて、多分もともとそのデジタルに強いところから入ってきてるっていうタイプの人でもあるみたいだね。まあもともとそ
そう
れ
い
は
う
音楽をやっ
人
てた
が
んだろう
ね、
けど。
最終的にはそういう人が今このまさに2019年、20年あたりは生き残ってるだろうなって感じですね。
そうだね。
いやしかしちょっとこれは送られてきたやつを何気なくクリックしたときに知ってるってなったからびっくりした
。そうですか。
はいはい、
はい、じゃあ今日は以上です。ありがとうございます。
ありがとうございました。